Sound Art Something Delicious。
8月にペルセウス流泉宮が見えるというのがね、話題になりました。ご覧になれた方はいらっしゃいましたでしょうか。空の暗い場所で観察すれば、最大で1時間あたり30個程度の流星が見えるということだったんですけど、私もね、頑張ろうかなと思いはしたんですが、眠気には勝てず諦めました。こんばんは、国です。流星は文字通り流れ星。流星群はその群れになるわけですが、こちらは天球上のある一点を中心にして放射状に広がるように見えるわけです。その放射点にあるのが水星や小惑星と言われています。水星はまあ主に氷や塵でできていると言われていて、流星群はそれらが地球や他の天体の大気に衝突し突入して発光したものであるというわけですから、その説から言えばみんなで宇宙の塵を見ているということにもなってくるわけですけど、自分の部屋の空中を舞っている塵とはかなり違いますね。まあ見方を変えれば、光の中をキラキラと舞う塵の様子が美しいと言えなくもないですが、それが部屋に舞い降りた埃が大元っていうことになるとね、宇宙の塵という言い方自体を変えた方がいいのかもしれないなぁなんて思ったりもしちゃいます。宇宙にはまだ人間が全く解き明かせていない謎がたくさんあります。先週から2週にかけて星座物語の旅に出ているわけですが、神話や言い伝えで語り継がれてきたお話の時代から何千年と経っていても、宇宙の時間から考えると、それもほんの一瞬。このサンドアートの60分間だったら、まあね、息をね、ふっとするかしないかくらいになっちゃうんでしょうね。でも宇宙の中のその一瞬は、私たちにとってはとても大事な時間。星座巡りをして物語の世界にどっぷりと浸る9月の夜。天空を巡る旅の準備はできましたでしょうか？特別な用意はいりません。必要なのは皆さんの想像力。それは何千年も前の昔の人々がやっていたのと全く同じです。サウンドアート。この番組では Something Delicious をテーマに星座をめぐる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。Something Delicious。
星座物語。
Chapter 4Libra 天秤座。
星座物語にこれは入れようと最初から考えていたのはこの星座。なぜなら星占いの私の星座なんです。天秤座、乙女座の次ですから来月です。でもまあ星占いはそうですが、天秤座は夏の星座になるんですね。自分の星座が天秤座というのは知ってましたけど、そのお話まではあんまり興味を持っていなくて知りませんでした。今回調べていたら、季節が関係しているというのが分かってもうね、びっくり。日本には季節があって、四季を楽しめていいなぁと思ってたんですが、ちょっとその考え方も変わるかも。それでは、天秤座のお話、参りましょう。昔、昼と夜の時間がほぼ同じになる秋分の日に、太陽は天秤座の星を通過しました。だから、天秤座はバランスの取れた季節の象徴で、穀物の種をまく時が来たことを知らせる大切な星座だったんです。さて、この星座の天秤は、女神アストレアが持っていたものだとされていますが、なぜその計りが必要だったのかは、人間の5つの時代のことをお話しすることから始めないといけません。 昔から人間は5つの時代を通り抜けてきたのです。最初は金の時代。この時代はゼウスの父クロノスによって治められていて、一年中春のようにポカポカと気持ちの良い暮らしができていました。つまり苦労して土を耕したり、種をまいたりしなくても食べるのには困らなかったのです。いいですよね。あちこちに花は咲き、果実は緑。何もしなくても暮らせる。ああ、理想です。もちろん争いなどありません。神々も人間と一緒に暮らしていました。女神アストレアの出番はほとんどなくて、まああったとしてもちょっとね話をすれば簡単に収まったので、天秤は必要ありませんでした。次は銀の時代です。この時代はゼウスが治めていました。ゼウスは今までのポカポカの時代から春を短くして四季を作りました。人々は耕した土地に種をまき、作物を育てて収穫しなくてはいけません。皆が汗を流して働くようになりました。夏の暑さや冬の寒さのために洋服を作るようになって家も建てました。そうなるとだんだんと得意不得意というのが出てきて、たくさん収穫できる人とそうでない人が出てきました。そうなると他の人が作ったものを奪おうとするものが出てきますね。強いものが生きやすい世の中に変わっていきました。女神アストレアは公正にするように話して正しい行いをするよう言いました。しかし人々は聞き入れません。さらに人々は神々を大事にすることを怠って祭壇はほっぽらかし、そこで神様たちはまあ徐々に天へと移動してしまいました。アストレアだけはまだ間に合います。考え直しましょうと説得したのですが、人々は耳を貸しませんでした。さて、その次は銅の時代です。どうなったと思います?銅で武器を作り始めました。そうなると戦いが始まります。お互いの足を引っ張り、暴力を振るい、やっつけようとすることばかりが起こりました。神々はもう呆れてしまって、アストレア以外はみんな天に行ってしまいました。アストレアだけは何とかしようとして、天秤を使って人々の魂を測り、悪い方が重くて下がり、良い方が上がってくる。ということになるのですが、もうこの頃になると人々はもう公正な裁きなんかは必要ではなくなってしまい、悪事が横行することになってしまいました。そしてその次は英雄の時代になりました。神を父とする英雄たち。先週のヘルクレスやペルセウスもそうでしたね。世の中を何とかしようとして問題を解決しましたが、何度解決してもどんどん次の問題が発生して追いつきません。そして世の中は戦いだらけになってどうにもならなくなってしまいました。さあ、最後にやってきたのが鉄の時代です。人々は大地が生み出すものだけでは足りなくなって、鉄の道具を使って大地から金属や鉱石を掘り始めました。中でも黄金。これはね、きっと今でもそうかもしれないですね。みんな目がくらんでしまいました。これを手に入れるため、争いはもっともっとひどくなって、自分だけが良くなり、何でも手に入れようとし始めました。船を作るために山の木は倒され、船でして魚を取るようになりました。さらには、その船でもっと遠くまで出かけて、人のものまで奪うようになりました。鉄で武器も作られて、争いになるとたくさんの人が死んでいきます。もう人間にはアストレアの言葉など聞こえません。肉親だろうが関係なく、土地を取り合い、財産を奪ったり、ひどいことを平気でするようになりました。何とかしようとずっと人々と一緒にいたアストレアは、悲しんで嘆き、とうとう天の国に帰ってしまいました。そして彼女の持っていた天秤が その手を離れて空に登り、星になったのです。でも、天秤に見下ろされても、人間の争いは今もなくなっていません。ちょっと悲しいお話ですが、昔のお話ではなく、今の話と言っても十分通用しそうですね。ということは、人の世はどれだけ技術が進んでも、こういう神話の時代からあまり変わっていないということにもなるんでしょうか。しかし、争いの原因が四季にあったとはびっくりでした。
Sound Art Something Delicious
星座物語 Chapter 5 Create 創作
命が終わる。何億年と続いた命、宇宙に漂い果てしない旅に出て、到底終わりはないだろうと思って、だが終わりのないものはこの世には存在しない。ほんの小さな形から少しずつ大きくなり、太陽の光によって輝き始めた時を今でも覚えている。嬉しかった。その輝きがあちこちに届き、星の友達もたくさんできた。一緒になってアートを作った。地球の人々はそれを星座と呼んでいた。すべてが懐かしい。今終わっていくのをゆっくりと眺めている。楽しかった。そしてこの終わりは次の始まり、また新しい命に生まれ変わる。それまでどれくらいかかるのか、それも楽しみ。 See you soon. またね。
Sound Art Something Delicious
星座物語 Chapter 6 Of Fugues蛇使い座。
星占いに使うのは行動にある星座ですけれども、その中で蛇使い座だけは除かれたというのは先週お話ししました。なぜなんだろうかという疑問がふつふつと湧き起こります。蛇使い座は位置的にはサソリ座と射手座の間にあるんです。星占いは3000年以上前、メソポタミア文明華やかなりし頃、バビロニア人の神官によって作られたと言われています。この頃バビロニア人は12ヶ月周期のカレンダーを使用していたので、その各月に星座を当てはめるために星座は12個必要だったらしい。あくまでもらしいですけどね。で、現在だと実際に行動には13星座があって、蛇使い座も足のところがちょこっと入っているんですね。その辺の経緯については昔と比べて行動がずれたからだとか、まあ諸説あってね、本当かどうかもちょっと確認はできていないんですが、とにかくメソポタミア時代には12の中には選ばれなかった。そうなるとなんだかこの星座の物語を取り上げたくなるっていうのがね、私の習性でございまして。 星座物語のラストは蛇使い座です。これはお医者さんのお話。アスクレピオスは芸術と医術の神アポロンの子供。やっぱり半分神様でしたね。アポロンが生まれる際、母親は連絡係のカラスの嘘のせいでアポロンに矢でいられて殺されてしまうんですね。後から嘘だと分かって、カラスは白かったのを黒くされて天空のカラス座になったっていう話もあるんですけど、ここは蛇使い座に戻りましょう。殺されてしまった母親は、その時アスクレピオスを身ごもっていたので、アポロンは胎児を救い出して、なんとか生まれることができました。その後、アポロンが預けた優れた賢者の死のもとで、どんどんと成長し、特に医学の才能を伸ばしていきました。そして医者になるのですが、人を治せば治すほど悩みが大きくなりました。年を取った人が病気になったり怪我をするとなかなか治せないことです。そんなある日、友人を訪ねた時に、毒蛇が自分の足元に近づいているのを友人に教えられて、そこにあった杖で蛇を叩くと蛇は動かなくなりました。すると今度は仲間の蛇が草をくわえてやってきて、アスクレピオスが叩いた傷口にかぶせました。すると動けなくなっていた蛇がたちまち元気になって逃げていきました。アスクレピオスは外に出て、そこに生えていた蛇の仲間が持ってきた草を取って匂いを嗅いで食べてみました。そうなんだ。アスクレピオスはこれで病気や傷を治す薬草があることを知り、そのおかげで多くの人を助けることができるようになりました。そうすると今度はその噂を聞きつけて、薬草でも治りそうにない病人が彼のところにたくさんやってくるようになりました。でも薬草は何にでも効くわけではないので、苦しまないように見取ることしかできません。何とかしようと頑張っても頑張っても、反対にたくさんの人の死を見なくてはならないということになってしまったアスクレピオスは、またまた悩みます。そこに救いの手を述べたのが、オリンポス十二神の女神アテーナ。知恵や芸術、工芸、さらには戦略を司る女神です。アテーナはアスクレピオスに赤い液体を与えました。これは英雄ペルセウスが退治したメドゥーサの血です。これを亡くなったばかりの人に飲ませれば、たちまち生き返らせることができます。それを使ってみると本当に不思議。亡くなった人の口に含ませると、その人が生き返りました。もうびっくりですよね。それからは死んだ人を生き返らせると評判になって、もっともっと多くの人が集まるようになりました。しかしみんな良かったねで終わらないのが神話というもので、このことをよく思わない神様がいたんです。先週のお話にも出てきた死の国の歯です。勝手に娘を連れてっちゃって4ヶ月帰れないようにしちゃったから冬ができたっていうあの張本人ですよ。アスクレピオスが死にかけた人をみんな治してしまうので、自分のところに来なくなったからおかしいなと思って地上を見に来て気がついたというわけです。もちろん怒った怒った。死ぬ人が増えるのを嬉しく思うのはこの神様ぐらいだけかも。ハデスは神の王様ゼウスに頼みます。死者を生き返らせるとはあってはならないこと、罰してください。ゼウスは、生き返った家族は喜んでいるから容易ではないか、と言いますが、いえ、今のままみんな生き返ってしまったら、人間が増え続け、地上が埋め尽くされます。住むところも食べるものも足りなくなって、争いだらけの世の中になってしまいます。そうしないためには、アスクレピオスの命を奪うべきだ。よく考えればちょっと待てよですよね。だって死者を生き返らせることができるのはアテーナがくれたメドゥーサの血のせいなんですから、 アテーナのところに行ってやめなさいって言えばいいじゃないですか。何も医者を殺さなくてもいいですよ。しかもアテーナがペルセウスから受け取ったメドゥーサの血は、生き返らせる血だけではなくて、死を与える血もあったんですよ。メドゥーサの首を取ったとき、その右側の血管から流れた血は、死者を蘇らせる効果が。左側の血管から流れた血には、人を殺す力があったんです。だから彼女のところに行って交渉すればいい話だと思いませんか？なんとも理不尽な話なんですが、ゼウスは最終的にこれを受け入れて、アスクレピオスに雷を落として命を奪ってしまいました。でも、それまでの功績を称えて、天に上げ、蛇使い座になり、神の一員に加わることになったのです。息子を殺されてしまったアポロンには、その後の話があって、王様のゼウスに仕返しはできないから、雷を作った仲間をみんな殺してしまったので、罰として地上に降ろされ、羊飼いとして家畜の世話をすることになったんですって。理屈だけでは全然納得できない話ですが、古代ギリシャにおいては、病院をアスクラピアと呼んで、アスクレピオスの杖というのが医学の象徴としてシンボルマークになっています。杖の周りに蛇がこう絡みついているあのマーク、どこかでご覧になったことがあるのではないでしょうか。さらにアスクレピオスは以前のギリシャ紙幣の肖像画にもなっていました。天界だけではなく人間界でもずっと見守ってくれているようですね。
Sound art. Something delicious.
ヘビ使い座のアスクレピオスを育てた師匠は、ケンタウロス。あの上半身が人間で、下半身が馬のね、あのケンタウロスのケイロンというんですが、このケイロン実はね、最後にはいて座になるんですよ。師と弟子が天空で並んでるわけですね。しかもケイロンが死んでいて座になる原因を作ったのが、先週お話ししたヘルクレスと、まあね、星座に絡んだギリシャ神話のお話はいろいろとつながっているんです。それから星占いの13星座説についてもちょっと触れましたけど、そもそも自分が生まれた時に太陽が行動12星座のどこにあったのかというのが星占いでは重要です。それが20世紀の終わり頃、今から25年ぐらい前に、イギリス人の天文学者が行動の星座は現在13あるから13星座にしないとおかしいと発表したことから13星座占いっていうのも出てきたんですね。まあ該当する期間をずらして13にすればいいわけですけど、やはりすでに定着したものを今更変えられないという流れの方が強いらしくて、今も12星座が主流になっていますね。人間の固定観念ってすごいですよね。確かにずーっと天秤座だと思ってたけど、今日から変わりますって言われてもね、なかなかこう気持ちは簡単には変えられません。13星座で行くと12月の初め頃が蛇使い座になるらしいんですが、これも諸説あるようで。暦も人間が作ったもので、1年が12ヶ月というのも、決まってるからそうなんだって済ませちゃいそうですけど、そもそも行動自体が見かけ上の通り道というわけで仮説のお話ですから、本当はどうなんだっていうことになるとね、もうその辺からいろいろと覆ってきちゃうんで、お話の世界ではある程度、まあその辺でめでたしめでたしってことにしておいた方がいいんでしょうね。まあ、星座自体が昔は全世界共通というのがなくて、1930年に国際天文学連合が現在の88の星座とその境界線を確定し、この時行動12星座の境界線も同時に決定されたということなんですね。だからそれまでは国や地域によって名前や境界が違っていた。まあ当たり前といえば当たり前ですね。自分の頭の上に見える星をどうやって結びつけて星座にして、どう呼ぼうと基本的には自由ですから。今回の 星座物語はギリシャ神話を中心にしてお話ししましたが、もう星座のお話というのは今言ったように国や地域、民族で全然違いますから、それぞれのお話があるはずです。あなたの知っているお話も何か別のものがあるのではないでしょうか。さて、2週にわたって巡りました星座物語。今回は4つのお話でしたけど、国際基準でも星座は88あるわけですから、まだ84残っています。夏から秋に移っていく星を見ながら、ぜひ残りのお話を見つけてみてください。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FM ピピのホームページから入れます。途中参考にした文献は、いつじあけみ編集、星と神話です。また、この他にも、図書館で探した楽しくて美しい星座の本を番組ブログに載せておきます。ウィズコロナということで、最近はネット予約をして本を借りるようになりました。皆さんもぜひ検索してお気に入りを探してみてください。Sound Art Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。